福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。今日は福島市の佐々木野にやってきました。今日お話を伺いますのは福島子ども支援センター講師でいらっしゃいまして、また語り部でもいらっしゃいます東堂よしさんのお宅にお邪魔しています。東堂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、9月2日に福島民話茶屋の会15周年記念の福島民話祭りが行われました。こちらの話を伺いたいと思います。こちらはいかがでしたか？
はい、大盛況でたくさんのお客さんに聞きに来てくださいました。
この語り部として参加された東堂さんは、このイベントの中ではどんな伝説を話されたんですか？
はい、私はここ佐々木野に伝わる伝説でおろすぎ物語を語りました。
聞いてる皆さんの反応はいかがでした？
はい、あそこに伝わるのはこういう話だったのかと皆さんが聞き入っていました。
民話祭りが賑やかに行われました。そして東堂さんは語り部だけではなくて福島子ども支援センターの講師でもいらっしゃるということで、こちらの様子をちょっと伺いたいと思います。まずはこの福島子ども支援センターの講師、これはどんな教室のどんな講師をされていらっしゃるんですか？
はい、これは東日本大震災の時に避難区域がありましたよね、そこの仮設に行きまして、それぞれ避難していきましたけども、それぞれの仮設のところで子どもたちを遊ばせて、そしてお母さん方に悩み事があった時はお話を聞いてやって、なんかヒントを与えてやったりとか、そういうことをしてました。
いろんな仮設を回られたということなんですが、その回るようになったきっかけっていうのは何がきっかけで、そういうふうに講師をされるようになったわけですか？
子育て支援、つまり大震災の時にたくさんの方々からお金、寄付がありましたよね。子どもたちのために使ってくださいという紐付き の寄付などがありまして、それでじゃあ子ども支援センターを立ち上げて子どもたちのために使いましょうということで支援センターが立ち上がったんですけども、その時に私は子どもたちを遊ばせたり、それからもちろん学校の先生やってたからね、お母さん方にお話をしてやると、そんなことで推薦されたっていうのかな、選ばれたっていうのかな、それで県内各地を歩くようになりました。
東堂さんはプロフィールを見ていますと、中学校の教師を9年間、また小学校の教師21年間という、そこで培ったものを今回こういった講師として活躍をされているわけなんですが、震災後仮設に行った時に一番最初に子どもたちを見て東堂さんが感じたことというのはどんなことでしたか？
そうですね、やっぱり衣食住は満たされてないもんだから、表情は暗かったと思います。
子どもたちは表情は変わってきましたか？
はい、表情が柔らかくなってきて、声を出して笑うようになりましたね。どんな遊びをやるかっていうのは、つまりね、子どもたちに絵本を見せたり、それから手を使って 指 の, あの運動をやったりマラカスをやったりとか年齢に応じた遊びを工夫して持ってってそして心から笑えるようなことを考えてやってました。
いろんな仮説を回られたようなんですがただ回る時にはやはり子どもの年齢も違いますし大変なところはあったと思いますがいかがですか。
いや大変だったといえばね自分が想像していた以上に小さい幼児が集まっていただいたんですけども私が持ってったこの道具でいいんだろうかと思いましたね。ああどうしようと思った時そうだそうだスカーフがあるからいないいないバーやろうとかあるいは今日は紐持ってきたからこれで汽車ポッポやろうかとかああラップの芯を持ってきたから転がして遊ぼうかとかそんなこと急に思いつきまして持ってった道具を出して親子で遊びました。
その時のあの親御さんの反応はいかがでしたか。
いやよっぽど楽しかったんだね外遊びできねものねほんだもんだからその屋内でつまりあのなんていうのかな仮設の中にも集会所みたいのがありますよね。そういうところで床なんかを使ったらばあのボールを転がしたりとかね親子でやってお母さん方が大変喜んでおりました。子供がキャッキャって騒ぐ姿を見るとああよかったって本当に早く外で遊べるようになるといいなってお母さん方は思っていたようですね。
やはり子どもたちをいつも見ているお父さんお母さんの気持ちも明るくなっていったわけですよね。
そうですね子どもが変わっていくっていうことは大人も変わる大人が変わっていくっていうことは子どもも変わることだからやっぱりその震災の後は両方で変わらなければならないなってそういう意味でねあちこちの仮説をいっぱい歩きました。
そしてね東堂さんもう震災から6年以上が経ちました。今福島は復興に向かって歩んでいるわけなんですが6年経った今子どもたちを見て東堂さんはどんなふうに思われますか。
そうですね元の学校に戻るということはなかなかできないと思うんだけんともねだけども少しでも帰れる人は福島に戻ってきてくださいねって声を大にして言いたいの。そうでないとふるさとがなくなるもんね。そのふるさとを大事にしながら子どもの心っていうのは豊かになっていくんでねべかね。
東堂さん語り部もされてらっしゃいますからねそういった風に話してくださるとあなんか心にジーンとくることがいっぱいありますけどこれからですね、まだまだ福島は復興途上でもありますこれから進んでいくと思いますが子どもたちにはこんな風になってほしいっていう未来へ何か思いはありますか。
やっぱりね他の人たちが経験したことないようなことを福島県の人たちは経験しているのでこの経験をこれからの社会にぜひ役立ててほしいの。この福島県だけじゃないよ全世界の方に目を向けてそして世界中の人々が幸せになるような方策を考えてほしいなって思うわね。
東堂さんのこの笑顔元気の源って何ですか。
やっぱり子どもたちの声や笑顔が私のエネルギーの元になってるのね。間もなくまだあちこち の, あの避難区域の人たちのところに行くんだけども何をしたらば喜んでくれるのかなどんな遊びをしたらばいいのかなって今も考えているの。
常に生活の中でその子どもたちが喜ぶ顔これが見たいということでいつも前向きに前向きに考えてらっしゃるんですね。
はいそうなんです。やっぱりそれが一番だべね。
ではね東堂さん最後にですね福島で頑張ってるお父さんお母さんに何か一言メッセージありますか。
そうねやっぱり狭い仮設とか借り上げ住宅とかにいるとね今まで住んでいたような広いうちに住んでないわけだからきっとイライラすると思うの。そのイライラした時に手を挙げる前にそこに一呼吸置いてからお話をしてほしいの。子どもたちにね叱る前に深呼吸をしながらそしてまた優しい言葉をかけてほしいな。言葉は 本当に大切なものです。
未来を担っていく子どもたちへ、これからどんどんどんどん成長してほしいですね。藤堂義さんにお話を伺いました。藤堂さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
真意を語る黒、質感を問う黒、黒をまとったクラウンアスリート特別使用者 J フロンテアリミテッド誕生。福島トヨタクラウンアスリート特別使用者はサポカー S ワイドです。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。